50th anniversary! なじらじゃ!というわけでね、50th anniversary でございますよ。はい、谷川
君。50th?14 だ。
それは、まず14だし。
11だ。
いや、それ11だし。違う。50!
13かな ?1250。
ミノさんが昔言った
ら50。
そうそうそう。
50周年。
やっと分かった。やっと遠すぎなんだよ。
純粋に分かんなかった、今。
15だったらまだ分かるけど。お前、14ってなんだよ。
14か3ぐらいだと思ったんだけどな。
というわけで、50th anniversary ですよ、谷川くん。なんだか分かりますか?
え、何がですか?
なんだか分かんないの?
え?
わかんない。
わかんないな。
しょうがねえな。じゃあ、
なんだろう。
一つ
カトちゃんケンちゃんのあれから50年とか。
カトちゃんケンちゃんからは何年だかはわしゃ知らん。わしゃ知らんぞ、それは。じゃあ、はい、じゃあ一個だけ、お便りが来てるんで、50th anniversary に対して読まさせていただきます。はい、はい。ラジオネーム、ヒダリー・カーターさん。
ヒダリー・カーターさん。
はい。50th、ありがとうございます。50th anniversary おめでとうございます。彼とは同期なのですが、はい、彼は頑張り屋さんなので、私よりも先に 50th anniversary を迎えられたこと、少し悔しくもありますが、同僚として誇らしくもあります。私も早く 50th anniversary を迎えられるように頑張ろうと思いますということで、お便りありがとうございます、左川田さん。
え?はい、ありがとうございます。
谷川くんからじゃあなんか 50th anniversary についてなんかお祝いの言葉とかあります?
え?ああ、じゃあ、まあ本当にいつもお世話になってましたけれども、まあこれからもちょっと元気でやっていただいて、
はい、
まあちょっと負けないようにね、頑張っていただければと思いますんで、様々な圧力から。
様々な圧力から。
はい、あると思うんで。
ちょっとだけ芯を食ったコメントやめてもらいます。
何?
ああ、まだはっきりわかんない。
全然わかんない。
ああ、なるほど、わかりました。50th anniversary こと、私、はい、ステーキハウス楓、右肩50肩発祥記念式典でございました。ありがとうございました。
あ、なるほどね。
まだ36なのに40肩じゃないんですかって先生に聞けばよかったんかな。50肩だねって言われたんだけど、なんどういうこと。
40肩50肩ってランクがあるんですか。
いや、わかんない。40歳になったら40肩。50歳になったら50肩だと思ってたんだけど。
うん。角度じゃないですか、多分。40度、50度みたいな。
あ、そういうこと ?50 度の方がでも曲がってる気がしない
?50 度より曲がんない。
50度より曲がんない?あ、よくわかんねえ。なしなじゃ。
わかんねえな。
selamat pagi. Saya tidak membutuhkannya.Tetapi saya sedih tampaknya. Saya ingin menjadi radio seperti itu. Orang-orang yang berbicara adalah Tamikawa, Mizumoto, dan lainnya. Radio Web Nomaden. Nasi Raja. Dimulai.
はい、というわけでナシラジャー2021 10月号でございます。こんばんは、こんばんは、こんにちは、こんにちは、
さよなら、
See you。 早すぎる、早すぎる、早すぎる。
世界最短、
名乗りもしてねえ。あー、何にしようかな。世界最短、
世界最短のラジオを目指していきましょう。
山は燃えているか、ステーキハウスからでございます。
はい、帝都は燃えているか、谷川でございます。
というわけで、炎上コンビということで、やって、
はい、いろいろなものが炎上しておりますね、今。
今月もやっていかさせていただきますけども、
はい、
どうします、うん、谷川君が先に何か言うことある？
俺はなんか炎上してるということしか言えないけど、俺の中で、
そのさ、俺の中で炎上してること、ちょっと僕も心配だし、まあ谷川くんの周りもまあね、この前配信でもちょっと言ってたけど、心配してる人もいると思うんで、ちょっとお話ししていただいていい？
嬉しくも悲しくも、あ、いいっすよ。 まあ炎上っていうと、まあ基本的にはそのなんかネットの評判とか、そのなんか世間の評判とかが悪くなるものじゃないですか。
そうですね。
でその人の立場がね悪くなったりとか、水本さんも 5,6 回経験したことあるかもしれないですけれども。
はいはい、いやそんなないんですけど僕は炎上はしたことはないんですよ。
あ、ない。
ツイッターがバズっただけなんです僕は。
なるほど、それ炎上かもしれん、もしかしたら。ヤフーニュースが荒れてたかもしれん、一時期。
ヤフーニュースはちょっと荒れたよ。
まあ、それはさておきとして。
そのブチ切れてる話もまた後にするよ、もうそれ。どうぞ。
なんか最近ね、7月頃から俺もね、無意識だったんですけど、なんか払いて払いてって言ってたらしいんですよ。これはね、水本さんに言われて。
いや、ラジオでね、ラジオとスペースで、なんかね、俺がなんか体調がやっぱりちょっと良くないんだよねっつったら、いや俺は腹痛いんすよみたいな、なんかこうなんかおならするとなんかちょっとおかしな時があるみたいなことを言ってたの。
ありましたね。
言ってたよね。
ゴブゴブだみたいな勝率が。だからトイレでもまあちょっと汚い話だけど、ヘバはトイレでするみたいな話をしてましたね。
してたしてた。
で、その時からちょっとあんま言ってなかったんですけど、血便が結構もう8割9割ぐらいの頻度で出るようになってて、
やばい、ね、
いい加減病院行ったんですよ。てか普通に出たらその場で行けって話なんですけど、行ったんですよ。
もうあんだけ言ってたのに病院は早く行けっつって
ねえ。いやでも、ね、やっぱり、ね、いざね自分のことになると怖くて怖くて。でそれで10月のいつだったっけな、10月の中旬ぐらいに
行ってたね。
そう、内視鏡検査を受けることになっちゃったんですよ。
はいはい、
初めて。
はい、
うん、でそしたら水本さんは内視鏡検査ですか、楽しみですねみたいなコメントをどっかでしたんですよ。確か
した。
俺は不安にさ
で瞬間的にあれこれもしかしてあかんやつなんじゃないかと思って瞬間的に不謹慎でした、大変申し訳ございません、即謝罪したら
1分ぐらいでしょ。でもその間が
そしたら谷川君が、ま
あ、別にそれ、うん、
素早すぎる、早すぎる謝罪がっつって逆に注意されたっていう反省が早すぎる。
わかるわかるわかる。でもまあそのメールとかってね、ほら失敗したなんかメールミスったのとかって送ってすぐ気づくじゃないですか。
あれこれちょっと言っちゃよくなかったかなって思った瞬間に俺は、うん、そこでもしかしたらをもう感じ取ってすぐ謝罪するっていうのをもうね苦戦してるんで軽く思われるかもしれないけど、申し訳ない。
まあ、俺は正直全然それは大丈夫なんですけど、
はい、
まあ、内視鏡検査のカメラって一回もやったことなくて怖かったんですよ。なんか下剤も飲んで前日は絶食で、
うん、
でまあ言うならばまあ腸にカメラを入れられるなんて普通はしないじゃないですか。
そうですね、
あんまり、まあ、それ人もいるけどね、うん、まあでそれでまあ不安だったんですけど、なんやかんやで受けて、でその場で結果が出たんで見せてもらったんですよ、カメラを。
はいはい。
したらね、もうね腸の中がもう真っ赤っかっていうか、まあ、ピンク色のとこもあったけどだいぶ赤かったっすね。
え、それっていうのは、はい、あ、まあまあまあまあ、何、ボツボツになってるとかそういうこと、なんか変性してるってこと、細胞が。
なんか、いや、なんか腫れてたりとか、いや、俺もちょっとね、あんまそんなによくは見てなかったんですけど、まあ、てかまあ、ショックで結構見てないんですけど、
お
う
お
う、まあ、言うならば、そのなんか、ドラゴンクエストとかで、溶岩の面に行った時に、その歩くと15ダメージぐらい食らう床みたいになってたんですよ、腸の中が。
溶岩ステージだ。
だから俺のステージを俺の中に もしダンジョンがあって攻略するときはそのダメージ床向こうの魔法とか覚えてないと多分きついんじゃないかなってぐらいになってたんですよ。
そんな状態だったの、やばいね結構ね。
びっくりしましたね。でまあそれが診断結果としては潰瘍性大腸炎の恐れがあるってことで、まあほぼそうかなっていう感じらしいんですけど。
あれだ、クローン病とか言われてるやつだよね。
ああ、そうですね。なんかちょっとそこは俺まだ調べたいんでよくわかんないですけど、まあ簡単に言うと安倍元首相もかかってたと言われる、
あれですね。そうだね、
難病指定されてる。
そうだね、
比較的ポピュラーな難病らしいんですよね。
そう、うん、僕が高校生ぐらいの時に、
うん、
好きな絵師さんがいたんだけど、はい、ある日突然入院しちゃったのよ。
あ、
でその人がずっと日記を書いてたの、闘病日記みたいなの、それがその病気なのね。
ああ、なるほど。
ただまあ僕医者じゃないんではっきりちょっとしたことはあんま言うのもあれなんだけど、
まあ情報しかないですもんね今のところ正直ね。
でもなんか昔は本当に難病だった、その 変異してしまった腸の細胞を切らないと治らない病気だったらしいけど、なんかいい薬がなんか出たんで、こう安倍さんは第2期目の首相ができるようになったっていう話を聞いたことがあるんで、
なるほど。
だからなんか安倍さんが治った時に、クローン病だとこう、あ、もう潰瘍性大腸炎、
うんうん、
だと食べられないって言われてるカツカレーを食べてアピールしたっていうのがあって、
あー、そうだったんだ。
あ、まあ、カツカレー、そうそう、カツカレー食べてその病気が治ったよっていうのをアピールしたら、庶民は苦しんでるのにそんな高級のカレー食って何やってんだっていう、ちょっとな、何あの変な炎上の仕方してたんだけど、その時はでは治ったんだなって僕は思ったんですけど、あの症状と病状っていうの知ってたから。
まあ、国民は基本的に賢いですからね。そうね。
何ですか。まあ、とりあえず谷川
賢い国民の皆さん。うん。
まあ、谷川くんは、まあ、とりあえず良くなってほしい。
ありがとうございます。
と、
まあね、はい、結果次第ですけどね。11月1日にちょっと結果が出て、それの次第でどうにかなるかとか、薬とかどうなるかってのが決まるらしいんで。
まあそれはまたあれですね、ちょっとまあ報告したかったら報告してください。あのちょっとデリケートな内容ではあるので。
はい
はい、なんでその返事は。
まあそんなもんすかね。まあ別に大丈夫ですけどね、うん、まあいろいろあるけど。
まあちょっと不謹慎なことじゃ今から言うように感じるかもしれないけど、
はい、
ナシラジナシラジャっていうのは、水元は不運と不健康が売りなのよ。でもギリギリ壊れないレベルの不健康をアピールすることによって笑いで済んでるのよ。
でもそれ、急に水本さん倒れたら全部笑いじゃなくなりますよね。
まあまあそれはね、そうなんだけど、倒れるまではもうあれだから、
それが倒れたら一気に爆発するじゃないですか。
逆に谷川君、これ
倒れないでください。
笑えないやつだよこれは。谷川君の
笑えない やつなのこれ。
ちょっとそうするとさ、僕がどんな不健康を言ってもさ、あーでもまだ笑えるやつでしょってなっちゃうから。
いや俺のもまだ笑えるやつでしょこれは。
いやどうなんかな。いやあ、だからさ、ジングルでも言ったけど、五十肩になったのよ。
いやほんとね、健康とは程遠いラジオだな。
36なのにもかかわらず、それを笑いのネタとして持ってきたのに、それもうパンチが弱くなるからさ。谷川くんには本当にもうまた健康退職官キャラになんとか戻っていただきたい。僕は
どうかな、
本当頼むぜ。今年のだって谷川収穫、水元収穫祭、谷川に、
はい、ああ
ね、野菜とかね、唐辛子とか送って、唐辛子食ってえへへみたいなことをやろうと思ってたけど、中止ですからもう。それは
もしかしたらあの時食ったあれが作用している可能性もなきにしもあらずかもしれん。もしかしたら
だとしたら僕は慰謝料払うよ。それはもう
まあ大概ストレスだと思うんですけどね、会議仕事とかの。
まあ少なくとも君が2杯食べてたペヤングごく激辛の方が怪しいけどな。
確かに、まあ普段から辛いもん食って、で別に俺辛いもん食って腹壊したことはないんですよね、そもそも。
いやでもね、さすがにちょっと今年は健康を顧みて、ビストロ谷川はちょっと優しめのものを送ろうと思いますので、よろしくお願いいたします。いや、大変申し訳ございません。
卵がゆ。
卵がゆ？
卵がゆスペシャル。
それ自分でやって
くれ。何を作るかな？
ずいぶん優しいものになるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。すいません、本当に。はい、
まあまあまあ大丈夫だと思いますよ。
はい、まあ谷川くんがちょっと解放に向かってくれることを私は願っております。
ありがとうございます。
困るんだよ、俺のキャラ潰さないで本当に。
あ、いでいで、お腹が痛くなってきた。そういうこと言われる、
やめて。冗談だからやめてよ、本当リアルだから。ちょっとも
はい。
あ、そう、それで僕接骨院行ったんですよ。
接骨院、
なんかね、こう肩の周りが悪いというか、なんかさ、背中に手を回してこう 右手と左手で上下でつなぐみたいなのがさ、昔
肩甲骨の柔らかさがどうこう
でしたっけ。そうそうそう、
確か
あれ全然できたんだけど、今なんか片方できないのよ。
あーなるほど、
右肩が全くいかないのよ。右肩が
なんかバランスが悪いんですかね、片方だけっつうと。
あーそうそうそうそう、今頃さジングルのあの種明かしするとさ、はい、お便りくれた人左カーターだったでしょ。
はい、
左肩なんですよ。
うん、
で僕の右肩がえらいことになってるわけ。
なるほど、
そう、あの種明かしし忘れたから今頃言うけど
それどおりでそんなメール来てねえなと思ったけど
そんなメール来てないよねああそうそう、で接骨院が近所にあるんだけど、
接骨院、うん、整骨院、接骨院、
接骨院、
接骨、
接骨、
継ぐ
骨の院、
継ぐ骨か、
そうそうそう、
あー
ってない
や、接骨院と整骨院があるんだな。
そう、接骨院に行ったんですよ。
俺整骨院しか通ったことないから。
あ、そうなんだ。接骨院って柔道とかやってた人が結構やってるパターンが、
あーそう
っ
すね、
多くて、で一回ねそこ行ったんだけど、あまりにも強すぎて、はい、体が逆に壊れた
んだ。柔道の腕が、
え、もう
柔道の腕があまりにも強すぎて、
強すぎてマジで体が次の悲鳴を上げて動けなくなったんで、
へえ、
ちょっとやめたんですけど、でもそれ10年ぐらい前で、今は結構筋肉鍛えたから今いけるんじゃないかな。体が多分耐えられなかったのよ、相手の強さに。
ああ、
だからそうそうそう、で久しぶりに行ってみたら、いや1日目はマジでやばかった。なんだろうな、いや本当にシャバの肉掴んでくるんですよ先生が
そいつにシャバの肉が掴める。
俺だって完璧だって、はい、怖くてさ肩見れなかったもん、どうなってるのと思って、なんか本当に肩をえぐられたような感じになっちゃって初日
でもなんか痛い方が効いてるって感じしないですか、そういうのって。
いや痛いじゃないよ、もげてるのよもう肩が
もげてはないでしょ
肩の肉もうちぎれてんの
ちぎれてないでしょ
いや感覚としては
ちぎれるぐらいでしょ、皮膚表現でしょそれは。
え、ちぎれる、
いや皮膚表現ですか。
いや当日は怖くて幹部見れなかったよ。もしかしたらなんかもう、もう何、おはぎみ、おはぎじゃねえや、あのさ何、赤服みたいにさ、もう指の形がもうくっきり残ってんじゃねえかと思って怖くて見れなかったの肩が赤服になってると思って見れなかったんだけど、いやなんかねもうガチでなんかシャワー浴びたら染みたから、多分ちょっと掴まれてたんだと思うよ
へえ、
マジでシャワー浴びたら超痛くて、あこれ持ってかれてる、あやばいわと思って。
なるほどね、
接骨じゃないわと思って、シャバ肉つかみいんだと思ってマジで超怖かった。
シャバの肉つかまれか。
そうなんだけど、だんだんこう慣れてきて、はい、慣れてきてって言ってもやばいのよ、もう先生のさ握力がほんと多分絶対リンゴ片手で潰せる、あの先生
でもそんぐらいちょっとやられてみたい気もするけどな。でも痛いんだろうな。
いやほ
んと
バラエティのあれよ、なんか人を壊すやり方よほんとに。でさ、なんかこうさ骨と骨の間にこう指を入れてここの関節を開いていきますねみたいな。
あーはいはいはい、
ね、もうね、なんかバールかなんかでこじ開けてるかのような痛みが
怖っ
バキバキバキっつって、でここはねツボなんだけどね、弱点でもある、気持ちいいけどそれ以上やると危ないっつっていうところをグイグイグイグイっつって、えこれ危なくないのっつって、なんか僕なんかちょっとチャクラ開いてるような感じがあるけど大丈夫みたいな。いやマジでね、
聞いてそうではあるけど、
聞いてる、聞いてはいると思う。でもだから今1週間に1回ぐらい行ってる。
いいですね、いいのか、まあいいのか、
1週間に多分2回行くと多分チャクラが開いてなんか変な道に入っちゃうから
1回で常に解放されてんじゃないですかそれ、大丈夫かな。
いやーやばいよ。でもなんか、いや入ったらまず電気治療受けるのよ。
うん、
だから体にこう電気のパッド貼って、で先生がだんだん電気のあれを強めていくわけ、あのメモリを上げ
ていいとこで行ってくださいね
いいとこで行ってくださいねって言うんだけどそれがまたちょっとそこも僕クレームがあって、 は、うん、こう体に貼られた電極があるじゃないですか、パッ、あの低周波パッドみたいな、
はい、あれってあります、俺もやったことある。
あれってこう波があるんですよ、あのオンオフだから、うーんすうーんすっていうこう、
はいはい、
な波でこうなってんのよ。でその間
あれってあのマッサージチェアみたいな感じっすよね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、うん、だからなんつうのリカバリータイムがあるみたいな。
はいはいはい、常に流れっぱなしじゃない。
そうそうそう、なんだけど先生は電極をそれなのにもかかわらず上げ続けてるのよ。だからリカバリータイムを先生メモリ上げ続けてるから、最初の波でそんなにでもなかったなと思って、でリカバリータイムを過ぎてまた来た時に恐ろしい電力になってる時あって
なんで勝手に上げんの、そんな。
よくない、リカバリータイムって多分先生はよく分かってないのか分かんないけど、リカバリータイムもだカウントは上がってくってんのよだからもう最近リカバリータイムでも空気読んで止めなきゃいけないみたいな
、
このそれがねもうなんかなんつうのなんかこう音ゲーみたいで難しくて失敗すると感電するからこっちは
死の音ゲ
ー。そうそうそう、それ終わったとさ、ほんとなんか隣とかにさおじさんとかいっぱいいるわけよ、あの施術されてる人が
ね。うん、
その人の横で俺会いきたくないんだよほんとさ、最初我慢してるんだけど 痛くて、その後マッサージが始まるから、うん、最初我慢してるんだけど、なんかなんだろうね、我慢してももうエロ漫画みたいにさ、もう我慢できないみたいなのが来るわけよ
なんだか弱めるように言ってもらうわけにはいかないんですよ、それ。
いやでもさ、それが先生の施術なわけじゃん。
あーまあわかるな、それ確かに
先生のさ
そうだ、
スタイルをさこう曲げさせるのってちょっとさ 100% の治療ができないんじゃないかと思っちゃって。
わかるなそれは。
だから
この強さがちょうどいいんじゃねえかってね。
そうそう、でなんかね俺ね最近わかったんだけど、俺ねなんかすげえめんどくさいところに一箇所性感帯があんのよ
どこですか。
腕の付け根。
腕の付け根、腕のくすぐったいじゃなくて
腕の、腕の付け根の なんていうんだろうな、この肺の なんていう、正面、正面だよね、
脇の下、
脇じゃなくて、脇の下じゃなくてこう肩の横なんか、うん、ちょっとさリンパみたいなのが通ってるところ、
あ
そこが俺めちゃくちゃ弱いらしくて、先生がだから肩からこうやってきて突然その場所をやられた瞬間絶対笑っちゃうのよ。
わかるわかる、俺もねあれなんですよ、あの膝の裏のくぼみ、ひかがみか、俺ひかがみを俺触られたらマジ弱いんですよ。
あそうなんだ。
ひかがみがね、ひかがみを触られたり、多分そこが悪いとこなんですよ。だからなんか結構痛かったりくすぐったかったりするんでしょうね。
ほんとだ、自分でひかがみやっても全然何にも感じないもんな俺。
あないっすか。俺多分自分でやっても結構、あーここもうこれ強さをしたらもうダメだこれ、
あーダメなんだ
ってなる。
あー分かった、じゃあ皆さんあのひかがみを狙いましょう。とにかくはね、僕はあの腕の付け根をやられるとマジであのヒャウヒャウ言いますんで、ちょっとほんと勘弁してください
そう簡単に倒させはせないぞでも俺は
まあそんなわけなんで、最近あの接骨院行ってて、はい、でそこで、はい、いやー腕上がんないんすよねっつったら、君これ50ことだよっつって、多分先生俺多分ね40代だと思ってんだよねいや保険証出してんだけどさ、保険証出してるから
そうでしょ
あれなんだけどほんと50代でもね、俺もこれは50からだよっつって言われて
これ50からだよ
だから今ちょっと治療中なんで、この50型の話をしようと思ったら、はい、何かくんのね潰瘍性大腸炎が先に来てしまったので、あ
すいませんね
この話あんまりあれかなと思っちゃったんだけど、まあまあいいよね
すいませんね不服だそうです水野さんは。
不服じゃないですよ、心配だなの方が強いです、どちらかというと。
なるほど、心配だな3不服だな7ぐらい。
逆です、逆不服いやちょっと待って、不服とは思ってない。
不服は
不服はないです不服はないですよ、やめてくださいよ。
全然そこは、まあ、
というわけで、まあ五十肩になったよという話でした。
はい、
ジングルからの流れでね、あれお便り来てなかった
ああ来てましたね。来てたけど。
なんだよ来てたけど。
なんでもないけど。
言いたそうだなお前。
なんでもないけどさ。
ああ一気に来てるな、
たくさん来てますね。
これちくわでできた犬。ちくわんっていうのが
来てる。それ俺の名付けの引用についてじゃないですかそれ。これね面白いと思ったんだけど、たぶん面白くなかったんだろうな、いいね数から見るところ。
いやこれは僕は嫌いじゃないですよ。
そうこの間そうちょっと関係ないんですけど、うん、久々に絵を描いたんですよ、
はいはい、
東宝プロジェクトのチルノってキャラ、まあ、東宝好きなんで俺、う
ん、あチルノちゃんね、はいはい、
そうそうそう、でそれ書いたら、まあ、三立って16いいねをもらってとても嬉しかったんですよ。
三立16いいね、はいはいはい、
そうそうそう、まあ、本当に見てもらえるだけでも嬉しいんですけれども、
お
う
お
う、はい、でその後になんかすげえくだらねえツイートをなんか3分ぐらいで考えたら、そのツイートが三立ツイート25いいねだった時のこのちょっとした切なさみたいなのありますよね。
なるほどね。でもあれは
いいんだけどね、
あれは伸びて叱るべきだと僕は思ったよ。
あれですか、まあ、その詳細は、まあ、10月21日のツイートでも見ていただけない、多分俺ちゃん今別に言いたくはないんでこれ。
でもあれってさ逆に限定的なんですよ、はい、
まあそうっすね、身内ネタみたいなもんだから。
そうで身内ネタってうん、そんなでなくても、あ身内ネタだと思ってリツイート、うん、いいねとかされるんですよ。だからあれは、
あ、なるほどね、
伸びて叱るべき、伸びるべくして伸びたの、あっちは。
なるほど、ね、でも俺のチルドだってこれ4時間ぐらいかけて頑張って書きましたよ、ね、
そう、東宝知らんやついいねしないし。
なるほどね、
だ君のね、だからコミュニティがそういうことなんだよね多分ね。
そういうこ
と、そうそうそう、そういうことあるよ俺も。
結構可愛いよなこれな、でもこれ俺が今見てもいいと思う。
俺めちゃくちゃ頑張って考えた、うん、なんかこう性癖のツイートよりもなんか僕のさちょっとした料理の方が伸びたりするとさ、うん、なる。
でもいいじゃないですか、料理は好きだしね。
料理は好きだけどね。まあまあでも同じような気持ちよ。まあでも、
まあ、ね
なんで伸びねえんだよとはならないから、
うん、あそうそう、なんで伸びねえんだよって俺もなってないんですけど、なんか面白いなってことだけなんですよこれは。ただ
ほんとね。あともう一件来てるな。
もう一件ですか。
挨拶に自信に行き、
はい、
本文、はい、こんばんはーっていうびっくりマークがね、はい、1265個ぐらいついてますね。
1265個もついてる。これさ、あのページの幅が広がっちゃったんだよね、このせいで。
このせいで。
これ、まあ、ちょっと皆さんに見えてないから、説明しますけど。
FC2 メールフォームっていう、僕たちがね、メールを見る専用のフォームがあるんですよね。
そうそうそう。で、そこで、幅があるんですよ。これ、オレンジ、黄色の幅があるんですけど、まあ、そこで、普通はとどまるんですけど、このびっくりが突き抜けちゃってるせいで、このページの横幅がビョーンって伸びちゃってるんですよ、これ今。
全部ぶっ壊れちゃったんだよ、こいつのせい。
そう、全部で、ね、伸びちゃって合わせんねよ、それに。
なんで他も全部伸びちゃうんだろうな。一番上だけ伸び
る。なんで他も伸びんだろう
か。わかんない、ね。
ビョーンって伸びちゃったもん。突き抜け、限界突破しちゃったもん、フォームが。
はい、ありがとうございます。あと、粗暴な男から来てるよ。
しかもこれ来たの昼じゃねえか、これこんばんはっつって言う
と。そうだな。いや多分今晩だから今夜夜収録すると思ってんだろ。あ、ね、あ、あと粗暴な男からも来てるよ。
あ、はい、どうも、
はい、よかったぞ、多分これ先月の感想だな。
ああ
、先月、先月さ、さ、もっとさ、
先月何話したっけ。
いやー、怒ったね、二人で怒った。
あ、怒ってたんだ、そうだそうだ、怒ってたんだ二人で。先月結構ねこの回なんか何週かしましたって人の声があって嬉しかったですね。
もうちょっと不評もあるかなと思ったんですよ、僕がいきなり最初にみんなもう聞かないで、3分ぐらい聞かないでっつって、
あ、
ぐちぐちぐちぐち言って、
ぐちぐちぐちぐち
で最後なんかひよったようなこと言って終わるみたいな。あいつからさ、いや、あいつからさ、
あいつからさ
だからあいつはの手法としては最後に日和るっていう文法を使ったのよ。
ああ。
なんやかんや文句言って、で、どうも菌類が何を言いたいかというとねっていう、最後に日和ることによって心象を良くしようとする姑息な手を使ったわけよ、あいつが。
ああ、始まった始まった。
で、それに対して、その、逆にリスペクトよ、リスペクト。だからこっちも最後に谷川くんに、いやでも水本さんもあんま変わりませんよねみたいなこと言って、こっちも日和るっていう、うん、 相手のことを組んでパロディをしたわけよ、相手の。
なるほどね。
こんなに相手に歩み寄っているのに、あいつからもうメール来ないから、あいつは知らん、できんだできん、ドモ菌類できんだからお前もうメール送ってくんだよお前。
ああ
お前送ってくんだよ、もう俺は許さん
ね。シーラね、シーラね。俺はこの件に関しては一切無関係であるということをここに主張しておきましょう。
そんなことない、最初とにかく結構怒ってたじゃん。
え、あ、まあね。
こんなこと送ってきたら水本さんがラジオやらなくなっちゃったらどうすんだよっつってめっちゃ怒ってくる。
うん、そうそうそう。
あ、谷川くんっていいやつなんだなと思って俺。
このメール見たとき正直めんどくせえなと思っちゃったけどね。いろいろな意味で、いろいろな意味でね。
僕はめんどくせえなは思ったけど、どう料理しようかな方が強かったから。
ああ、なるほどね。いや、俺はどうなるんだろうこの先ということがもう思いましたけどね。
こんな、いや、こんな長文送ってきてくれるんだから、いや、きっとね、聞いてるよ、こっそり。
そうですね、聞いててください。
ね、だからね、まあ、まあ、最後また日和るけど、まあまあ、あんなこと言ったけど、まあ、また送ってきてくれや。
はいはい。はいはい。
お便りそんなところかな。あとはちょっと、告知と一緒にしたいお便りがあるから、ちょっと
それはまた、ね、まあ、今読むやつじゃない
かな。後にしましょうか。そう、そうですね、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。先月話したといえば、キングオブコント見ました？
うん、ああ、キングオブコントね、俺、申し訳ないけど、決勝？決勝っつうのか、
はい、
決勝かあれ？決勝しか見れなかったっす、結局。夜勤明けで眠かったんです。
最後の3戦ってこと？
やった。最後、いやいやいや、じゃああれ準決勝なの？テレビで21時からやってたやつは。
あ、違う違う違う違う。いやいや、え、21時からやってたの？21時からやってたのは多分ほぼ決勝だよ。何？
じゃあ
決勝って2ラウンドあんの？
あ、じゃあ決勝の1ラウンド目から見てました。
あ、じゃあ全部見てんのね、決勝の1ラウンド目。
見ました見ました、決勝は見ました。それ以外ちょっと見れなかった、あんま、
うん、あんだけいろいろ言ったんで。
ザコシがなんか出たらしいっすね。ちょっと
ザコシが出た
前半。
あれね、
前半つうかその番組の中で
最初からずっとザコシずっと出てたよ。
怒りチンボーが
出てきた。怒りチンボーやってたよ。
怒りチンボーが出てきたらしいっすね、あれ。
びっくりした。
地上波。
あと福山雅治1時間に2回ぐらいやってたよ。お、使いすぎだ、使いすぎだろ福山を。
全然わかんねえあれ。
あれも福山雅治公認だからな。すげえな、あれな。
すごいっすね。
福山さん、メガネつけてたから。
まあ、なんやか、見ましたよ。すごい面白く、素人意見ですけど、どの方もすごい面白かったし。
いや、今年、おすすめしてよかったなと思って。今年、マジで面白かった
です。俺も見れてよかったっすね。いや、マジで面白かったっすよ。本当に。
本当になんか、大外しするような、グループが。芸人さんがいなくて、で特にレベルがかなり高かったと思うんで、いやおすすめしてよかった。
めっちゃ面白かったっすね。これで本当にテレビの前でゲラゲラ笑っちゃった。
これでみんななんかさ滑ったらさ、ちょっと俺がおすすめしたのになんかうんってなるからさ。
いやそこはまあ大丈夫だと思うけど多分。
いや空気階段僕はマジカルラブリーか空気階段かなって言ってたんですけど、空気階段やっぱすごかったですね。
空気階段、まあ俺見るまでは知らなかったんですけど、ネタめっちゃ面白かったっすね、本当にあれ。
いや、1本目なんか伝説のネタって言われるぐらい受けてて、
うん、
いや、あれはすごい。
2本目も面白かったっすけど
ね。いや、2本目の方が実は俺好きなんだけどね。
あ、そう、でもなんかやっぱ1本目めっちゃくちゃ面白くて、俺は2本目も面白かったけどって感じですね、どっちかっていうと。1本目がめっちゃ好きだった、俺。
だからやっぱりね、何1本目と2本目のジレンマがやっぱめちゃくちゃすごい大会だなってやっぱ思っちゃって。
ああそうですね、やっぱそれ事前に知ってたから、まあちょっとそこも注目しながら楽しめましたよね。
でもやっぱり何決勝に残った3組ってどっちも1本目が最本命ネタっぽいよね。
そうっすよね。
2本目って
結局1本目ですごい点数を出した空気階段がそれこそ有利だったっていう話ですか。
でも2本目、空気階段は2本目もすごい上出来なネタをやっぱ持ってきた。
うん、
で他の2組はやっぱり1本目がパワーが強すぎて、2本目の方がやっぱり1本目に比べて劣っちゃってたっていうのが、まあもう完全なるもうだからもう空気階段が優勝するための大会って言ってもまあおかしくないぐらい 1本目と2本目のクオリティが高かったかなと思ったんだよね。
なるほどね。
だからマジカルラブリーとかはもう1本めちゃくちゃ面白いネタがあるんですよ。それを2本目に完全に温存したんだから、1本目は本命ネタじゃないのを出してきたわけよ。
あ、
でもそうすると結局ファイナルラウンドに残れないからやっぱ難しいよなと思って。
そうっすね。
多分ね、だから2本目に面白いの残してる組は多分いっぱいあるのよ。
それがね、見れないっつるもね、
ファーストで落ちちゃったのは
あれっすね。
でも全部見るわけにもやっぱいかないからさっていうね、
まあ、
大会だしねっていう。でもね、なんか2本とも見たいよね。
いやー面白かった。
なあ面白かったよね。だからほんとキングオブコントもでも今回の大会で多分ね、M1 にかなり近い大会になったんじゃないかなっていう。なんか M1 はすごいみたいな、でキングオブコントはまあまあみたいな、で R1 はカウントに入れないでしょみたいなのがあるの。
あ、そうなんだ。そこら辺のカーストみたいなのがあるんだ。
3冠とは言って
多少は。
でも今回のキングオブコントでかなりキングオブコントの地位は上がったと思う。めちゃくちゃ面白かった、
やっぱレベル高かったんですね。
レベル高かったね今年は。多分過去一高かったような気もする。なので皆さんもちょっとコント面白いので、でもやっぱね劇場なんかで見るともう全然違うらしいからね。
あーなるほどね。
僕もなんか最近ちょっと感化されて、なんか劇場の配信とかをちょっとチケット買って見たりとかしますもんね。
いやでも実際に見に行きたいっすよね。
やっぱ生
のザコシの単独とか見たくないですか普通に。
ザコシの単独すごいらしいからな。
すごいらしいっすね。俺見てんだよなマジで。
モノマネ100連発とか普通にやるらしいからな。やばいよね。
やばいよな。
2時間半やるらしいよあのザコシが。
絶対もう腹痛くなるもんな多分普通に。
ね、まあいろいろ収まったらじゃあザコシの単独あったら2人で行きましょう。
そうっすね、行きましょう、
行きましょう。というわけで、キングオブコントの話を、まあ、先月したんで今月も触れとこうかなと思った話でした。
えい。
あとはどうしようかね。まあ、今月ね、もう頑張りたくないんだけど。
あとはもうファミコンモノマネ100連発って終わりにしましょう。
ファミコンモノマネ100連発それで何面白くなる賞賛あんの
ないっすね。
とにかく前でさ、賞賛のないさことをさ俺になんか自信満々に振ってくるから怖いんだよなたまに。
いやちょっと今度までに考えとこう、頑張って。
ファミコンモノマネ100連発
いつかやるかも。
いつかやるかもしれない。いやー俺ちょっとやだよ
3連発ぐらいにしときましょう。
3連発ぐらいにしようかじゃあ以前から言ってた、
はい、
秋の夜長のアマプラプレゼン大会
いいよ
ということで、前スペースで言ってたんですね。なんか、
はい、
秋の夜長のにぴったりなアマゾンプライムで見れる、動画。
そうそう、なんかリスナーの方からもその時にちょっとこういうのおすすめですよみたいなのを教えてもらって、
そうそう、
で俺たちでもやろうっていう話でしたよね。
僕はね、僕は3本ぐらいその時紹介したんだけど、
はい、
でみんなから紹介されたんだけど、ごめんまだ何も見れてない時間がねえんだわ。で 秋の夜長っつってのにもう今冬みたいな寒さになってるしさ、どうなってんだよもう本当に。
夜長、まあ夜長ではあるけど
寒すぎるだろ最近。
寒
い寒いよ、ね、
暖房つけたもんちょっと。
暖房つけてるよ俺も。
暖房つけましょう。
先々週までクーラーつけてたのに
ね、
おかしいんだよなマジで。
秋がない。
秋がなかったね。まあまあまあ、というわけで、まあその時に僕は、ドラマのボーダーであったり、ロシアを平成期であったり、はい、まあいろいろスペースでは紹介させていただいたんで、スペースの方をまあ聞いていただければ、ナシスペっていうね、ところのタグの中から言えるから、そっちの方も聞いていただきたいんですけど、一番届いた本題があるんですよ、一個。
お、
谷川くんからやる？僕からやる？どっちからやる？
あ、俺からかな。俺ね、実はまだね、全部は見れてないんですけど、最近見始めた海外ドラマがありまして、海外ドラマっつうのかな。
ああ。
海外ドラマで合ってるかな。
アルフみたいなやつ？
アルフ？
アルフ知らないの？アルフ知らないか。あ、そうか。
知らん。
所さんが声優やってる、宇宙人の、茶色い宇宙人がなんかこう、人形劇みたいなやつ。
そっちも面白そうだけど、
フルハウスみたいなやつ。
そう、フルハウス寄りのやつなんですけど、
はいはいはいはい。
でも早速紹介しますけど、
はい、
このビッグバンセオリーっていうやつなんですよ。これ
ビッグバンセオリー、もう僕も検索しなが
ら。ビッグバン星セオリーですね。
スペース星ダンディみたいな感じですか。
そんな感じ。東京リベンジャーズみたいな感じ。
ああ、マンジみたいな。
そうそう。
ビッグバンセオリー、
これなんですけど、はいはい、本当に2週間前に友達におすすめされて、
はい、
でこれシーズンがまあめちゃくちゃシーズン11ぐらいまでって
今12って書いてありますよ。
そう、まあ12か17、毎シーズン17ぐらいあるんですけど、
お
これ本当にあの集中して見なくても面白いし
、はい、
あの20分とかでもすぐに、まあ、過ぎ去っちゃうぐらいの面白さ。まあなんかフルハウスみたいな感じですよね、本当に。
ああ、そんな感じなんだ。
そうで、ただ、ね、登場人物がこの、一応4人のオタクと1人のそのギャルっていうのかな、まあ一般的な女性なんですよ。
ああ、このギークって言われてるやつですね、海外で言うオタク。
そうそう、そう、そう、海外のオタクで、本当にあの単語の中にコミックマーケットとか出てきたりとか、コスプレの会場とか出てきたりとか、なんか4人でオンラインゲームやったりとか、やっぱ日本のオタクとは違うんですけど、海外のオタクってこんな感じなんだろうなっていうのをやってるんですよ。
へ
ー、はい、
じゃああれだ、オタク、日本のオタクでも結構親しみが持てる感じ。
そうですね、まあ、特にあのなんていうのかな、まあ、ちょっとこういうのもなんだけど、まあ、理系の感じのいろいろなオタクだったりもするんですよ。なんかいろんな実験をしたりとかだったりとか、
あ、ちょっと
無駄な技術でいろんなことしたりとか、
ちょっと秀才なマッドサイエンティスト的な感じ。
まあそれもありますけど、まあ、そこまでマッドではないけど、
あ、マッドではないか、
まあ、やっぱ変わったオタクだなって、一般人ではないって感じなんですよ。
ああ、なるほど。
そうで、その中の4人の主要人物がいるんですけど、
はい、
まあ、のレナードっていうのが、まあ、レナード、シェルドン、ハワード、ラジュっていうのがいるんですよ、4人。
はいはいはい。
で、このレナードっていうのは、あのシェルドン、まあ、4人とも友達なんですけど、うん、シェルドンとあのルームシェアしてて、で、このシェルドンっていうのが、めっちゃ変わってんですよ、この変わったオタクの4人組の中でも。
はいはいはい。
本当になんかあの、座る位置も絶対に変えないし、毎週の行動も、それ通りに行かないとダメだし、
あー、なるほど。
注文とかももう本当にあのパンの挟む順番も違ってたら食えねえとか、そんぐらいのオタクで。
あー、なるほどね。ちょっと
でそ、うん、
のノイローゼ的なこう神経質というか、まあ、そういう感じなんだね。
あ、そうそうそうそう。でそれがその隣に引っ越してきたペニーっていう女性といろいろ一悶着あったりって話なんですけど、これがねめっちゃ面白いんですよ。
なるほど。ペニー、はいはいはい。あ、今僕ペニーのウィキペディア見てますよ。
あ、見てます。うん、で、まあ、他にもあのハワードとラジュっていうやつがいるんですけど、ハワードはなんかその女性に、まあ、なんかいろんなアタックを気持ち悪く仕掛けるんですけど、まあ、大体失敗してたりって人で、
うん。
で、そのラジュっていうのは女性と喋れないけど、アルコールを飲むと女性と喋れたりとかっていう、まあ、なんかいろんな特徴的なんですよね、本当にそれぞれが。
でも今、軽く見ましたけど、みんななんかもう、秀才中の秀才ですね。
そうそうそう、
宇宙物理学とかもうそういうのに精通してる、もう博士号を取ってるとかそういう感じなんですね、主人公は。みんな
カリフォルニア工科大の、まあ、なんか物理学者だったりとか宇宙工学の方とかだったりしますね。
お、あ、じゃあオタクだけどやっぱりこう最初言った通り頭がすごい秀でてるところがあるんだ。あ、16歳の時に博士号を取得とか。そうそうそう、わ、すごいね。へえ。
ただやっぱりそれだから、その女性に対するそのなんか一般常識だったりとか、なんか世間とのズレみたいなのがすげえいいんですよ、この。でみんな悪いやつじゃないから、
おうおう
ズレみたいなのを見るのがめっちゃ面白いんですよね、やっぱ。
ああ、なるほどね。この
そうそうそう、
そういうこうギャップというか、こう文化の違いみたいなのをこう楽しんだり、それをみんなでクリアしていったりっていう感じのドラマなの。
そうですね。で、まあちょっとまだあの一応ストーリーとかもあって、
うん、
まあ本当にそんなに進展はあんまないんですけど、やっぱ誰かと誰かが付き合ったりとか、まあ、そのいろんなキャラが出てきたりとかっていうのもあるらしいんで、ちょっとまあ俺まだシーズン2の途中ぐらいまでしか見れてないんですけど、
はいはい。
これはなんかあの作業しながら、まあ吹き替え版、まあ字幕版だとちょっとやりながら見れないんで吹き替え版で見てるんですけど、
うん、
これがね本当に面白いんですよ。 これでも、ね、聞いてみれるって意味でもおすすめかな、すごい。
そうね、夜長に見るにはちょっといいかもしれないね。なんか作業しなが
ら、そうですね、ちょっと1話だけ見て作業し、そうだから、あのフルハウスとかって別に30分張り付いて見てないじゃないですか、あんまり。
そうね、なんかしながらね、うん、見たりするよね。
でも面白かったなって記憶はあるじゃないですか、あるある、大体フルハウスは
面白かった、
まあ、だからそんなぐらいのテンションで見れるんですよね。
なるほどね。
あとちょっとこれがす、まあ、どんなあの面白い結構話があって、
うん、
あのシーズン1のシーズン1にそのレナードとペニーがちょっとあのお互いの付き合い方っていうか、なんかちょっとお互いに歩み寄ろうとするんですよ、その。
はあ、ははあ、はい。
でその時にペニーとレナードがそれぞれシェルドンにあの相談をするんですよ。
はい。
どうすればいいかみたいなことを言って、でその最初シェルドンがそのペニーにシュレディンガーの猫の法則だよみたいなことを言って、
うん、
そのペニーは分からないんですよ、シュレディンガーの猫の法
則、まあ、
でこれこれこうで。これこれこうでこうやってなんか蓋を開けてみたらどうのこうので、だから本当にまず行動してみなきゃそんなものは分からないんだよっていう要点をすげえ長く説明するんですよ。でそれでまあペニーはちょっと分かんないってなったんですけど、でその後にあのシェルドンがレナードに相談した時に、そのシェルドンはシュレディンガーの猫の法則だよって言ったら3秒ぐらいして、それはとてもいい助言だみたいなこと言ってこれがめっちゃ面白かった。
あーそのね、わかるわかる、なんか面白そうだね
そうそう、このね、書き合いがやっぱね、面白いんですよね。まあ、ちょっと俺の今の伝わんないかもしれないけど、まあとりあえずね、ちょっと見て損はない
雰囲気はね、わかった、なるほどね、
うん、とても優しい感じの、なんかね、コンソメスープのようなドラマですね。
なるほど、全部で279話あるけど
見飽きないです
完結はしてるんだね、一応ね。
あーらしいですね。
なんか
ちょっと、
うん、
ね、ストーリーの展開も楽しみつつ暇つぶしで見るぐらいの感覚で見れるから楽しいですよね。
あーなるほど、
うん、あとね、まあ、これ全然関係ないですけど、車乗ってる時の描写がめっちゃ雑なんですよ、
はい、これはね、どういう感じですか
いやちょっとこれは見ていただき、見ればわかりますくっそ雑、車乗ってる描写が。
それ何、見たらすぐわかる、
それ見たらすぐ分かります。
あ、本当に。
まあちょっとそれも楽しみにしてみていただけるとちょっと面白いんじゃないかな。
へえ。
思います。まあというところですかね。ちょっと長くなっちゃう。ちょっと早口オタクになってしまいましたけど、私。
何でしたっけ？ゴージャスでしたっけ？何でしたっけ？
何？
真ん中に星がつくことしか覚えてない。ビッグバンセオリーだ。
ビッグバンセオリー。いや、なんでウィキまで見てゴージャスになっちゃう？
いや、ウィキの一番上までに登るまでにすげえ時間かかったからさ。あ、なんだっけな。真ん中に星がついてたからなんだっけ？ゴージャスだっけな。なんだっけなと思ってビッグバンセオリー、
ね、まあ、というとこですかね。
なるほど、
まあ、面白いんでぜひ1話2話だけでも見てみてください。
ありがとうございます。
はい、すいません長くなっちゃって、ちょっと適宜カットしますね。
いやいや大丈夫ですよ。じゃあ僕は一本スペースでもこれは言おうか、いや温存しようと思って一個温存したやつがあって、
うん、聞いてないですね俺も多分。
韓国映画なんですけど、
韓国映画、
韓国映画、2019年、いやイカゲームじゃない2019年、
イ
ね、今イカゲーム流行ってるけど、うん、2019年に上映された、エクストリームジョブっていう映画があるんですよ、
は
い、
エクストリームジョブ、
これねめちゃくちゃ面白い、
エクストリームジョブ、
エクストリームジョブっていう、映画が
ありますね、映画か、これアマプラで、
アマプラで見れます、見れます。
あ、字幕吹き替え両方ある、
ありますよ。だって今回なんて言って、アマプラプレゼン大会だからあるに決まってるだろうい
やこれね、そうね、俺ちょっと言おうか迷ったんですけどこれね見れなくなるんですよね、すぐアマプラって。
あ、そうね、なんか契約かなんか切れたりするからね。
そうそう、だから俺の大好きなロバート秋山も市民プール万全もいつの間にか見れなくなってましたしサマーズサマーズもいつの間にか見れなくなってましたし、
あ、サマーズサマーズも見れなかった、
なん
なるほどね、
サマーズサマーズ確か今見れないですよ、内村サマーズしか見れない。
あ、そうなんだ。とにかく僕のターンだから僕喋っていいかい、
はい、
ごめん僕のターンだから、いや今のところ見えるんだよね、だから谷川くんのやつも。
そうそうそうそう、
で僕のやつも今のところ見えるんで、うん、ぜひ
早く見ないとね、
なんですけど、そうそうそうそう、でエクストリームジョブっていう映画がありまして、これなんか、
はいはいはい、
韓国の興行収入第1位とか取ったコメディアクションドラマな、あ、映画なんですよ。
コメディアクション、
そう、うんうんうん、で、まあ、内容説明すると、警察官の チームの話なんだけど、うん、何をやっても成果が上がらないポンコツ麻薬捜査班があって、
はあはあ、
で本当もう解体するぞって所長にそうにめちゃくちゃ詰められて、でなんとかあの成果上げようとして犯罪組織のアジトの前がフライドチキン屋だったんで、あのそこにずっと張り込んでたんだけど、
あ
だけどそのフライドチキン屋がもう全然売れないからお前らしか来ないし注文お前らもしないからもう閉店するわっつって突然閉店することになっちゃったんですよ。で犯罪組織の前なんていう張り込み先なかなか良すぎる場所だからないから、そこを奪われちゃうとマジで張り込みができなくなるんで、だから張り込みを続けるために店舗を買い取るとだからその捜査班の班長が退職金を前借りして買っちゃうんですよその店舗
面白っ。
でこれでいけるかなと思ったら今度は犯罪組織からフライドチキンくれよって来ちゃう、う
ん、
店に。
あまあそりゃそうでしょ近いもんね。
で売るものがなくてその時はあちょっと今準備中なんですよって言っちゃうんだけど、フライドチキン注文来てこれ運んでったら潜入できるじゃんみたいな話になって、
おお確かに、
じゃあフライドチキン作ってみようよっていう話になる売るものがないと潜入捜査ができないから、で捜査班全員でフライドチキンを試食してみたら、一人実家が焼肉屋で一回食べたものはかもうそのまま再現できる絶対味覚の持ち主ので、一番おちゃらけてるようなんだけど、そいつがほんとすごいのよ。そいつがもう最高のフライドチキン作っちゃって、でそれをだから店が評判にならないとまた注文来ないから、店をもうそのまま営業始めちゃうのよそのフライドチキン使ってでそうしたらめちゃくちゃ大繁盛しちゃって、
お
で韓国中に支店を作るぐらいの感じになっちゃうっていう話なんです
へえこれは面白そうだ。
これはコメディ、ね、
いいね、あんま見てなかったから最近そういうのいいかもしれん。
でまあちょっとさなんかしんみりしたりとかさ、うん、こうシリアスなシーンがあったりとかさっていうのが本当にそぎ落とされてる。
へえ。
だから
なるほどね、
基本的になんかちょっとしんみりしたなと思ったらすぐギャグ展開が来るみたいな
じゃあ安心して見れるかもね、そういうのがちょっとって
心がちょっと弱ってる人でももう全然見れる。
いいなそれは。
のとでこんなコメディばっかりだよみたいなこと言ってるけど、ラスト30分がもうめちゃくちゃも痛快だから、
うん、
なんで麻薬捜査班のこの捜査が全然ポンコツで全然うまくいかないかっていうのがラスト30分で全部わかる。
へえ。
だから答え合わせ もう最後の30分でできても最高のエンターテインメントだと僕は思っているので、
なるほどね。ぜひちょっと1時間50分か、結構そんな長くないですね。
そうね、2時間はないぐらいかな。だからこれ本当おすすめなんで、
うん、じゃあ見ようなるべく早く。
結構ねみんなでもね、エクストリームジョブがネットフリックスかなんかにこの前来たんだよね、 2,3 ヶ月前から。
あ、そうなんですか。
アマプラにはずっとあったらしいんだけど、ネットフリックスに来た時にみんながわって言ってたんですよね。
なんか結構ねいつの間にか追加されてたりしますからね。
そう、ただお腹減るからこれ見ると。
ああいいっすね。じゃあそしたらちょっとケンタ行って買ってきて見る。
多分ねケンタじゃ足らないんだよこれ見ちゃうとね、もうこれに出てくるフライドチキンが食べたくなっちゃうから、それくらい。
ケンタとは違うんだ。まあでも違うよなそれ。
そう、まあ、韓国のだからね。
うん、
でもそれくらいこう何食欲をそそる、ご飯がめちゃくちゃ美味しそうなのよ。
へえ。
だからほんとねよくできたエンターテインメントだなと思ったんで、これおすすめなので、うん、ぜひ皆さん見てください。
なんか今あれですよね、韓国って結構チキン屋がめっちゃ多いらしいですよね。
ああ、そうなんだ。今焼肉とかに比べて、なんか
本当にまあこれもちょっと聞きがじりなんですけど、その若者の失業とか就職事情からそのガシかチキン屋かって言われてるぐらいで本当にもうそのあともう就職なんかそのだから卒業してからもうチキン屋になるかそれともガシするかみたいな。
そんな感じなんだ、すごいね。
私がっていうふうに、まあ本当かどうか分かんないですけど、そういうふうに言われてるみたいな、ね、韓国の若者にとってはっていう。
へえ。もう韓国の食文化、うん、 なんか国としてはさ、なんかこうさ、こうちょっといがみ合ったりとかしてるけど、韓国の食べ物は美味しいもんね。焼肉もそうだし、そうですね、実際。キムチもそうだし、いやフライドチキンもちょっと食べたいなと、すごく思う作品でした、う
ん、いいっすね。国のね、それぞれの食事にね、いろいろあるし、
うん、これ本当でもね、すごくいい作品を、あの韓国がどうのとか持ってる人は逆にこう見てほしい。これはもう本当に面白い、うん、
良い。今までな、確かに韓国のやつだって言って見るってのはなかったから、俺もちょっと見てみよう。
あのね、恋愛映画やっぱり流行りすぎちゃった感があるよ ね、 でね。
そう
っ
すね、恋愛映画ね、韓国といえばもう恋愛よ。
恋愛映画
なんちゃらの
ちなっちゃってるけど、
なんちゃらのちなんちゃらのなんちゃら、
もうね、あのイデオンクラスとか、あのいろいろありますけど、ね、あの愛のルケイチとか、
うん、でもそこら辺もやっぱ見たら
面白いかもしれないですね。愛のルケイチ違う、愛のルケイチ全然違うわ。
まあ、違うの、
なんとかの逃避行だな、なんだっけな、忘れちゃったけど、
うんうん、
まあ流行ってたけど、これはそういう感じじゃないから、
うん、愛の不時着、
愛の不時着だ、愛の不時着愛のルケイチはなんか不倫する話だ、全然日本の不倫する話だ、全然違うわそれ
ボタンとバラかも
しれない。そうそう、失楽園のなんか流れ出てきたやつだから全然違うわ、ごめんごめん、うん、まあそんな感じなんで、
でもちょっと見てみようかな。ちょうどねそういう映画見たかったんですよね。なんか
いや気持ちいいよ、本当に気持ちいい。最後とかも本当に、
いいな、
これはあんまりもう言わないけど気持ちいい、見てて気持ちいい映画です。はい、ぜひ
見ます。
おすすめなので見てください。
はい、
梨の知らせ。
はい、というわけで、梨ラジアからのお知らせのコーナーです。
はい、
まず、まあ、近々なんですけど、10月の28日に、私のあの裁判の結果が発表されるんですよね、僕にね。
ああ、そっかそっか、もうそんな時期か。早いな。
なので、だから谷川くんその日仕事なんですよね。
俺その日確か仕事だったかな。
27日は空いてるけど、28日仕事だよね。だから、
28俺休みっすね。
28日、でも夜だよ。
夜か、まあ。
あ、スペース、だからスペースだけやるつもりなのよね。
ああそうなんです、ね、まあ別に俺は出ても出なくても、
まあどっちでもまあいいけど、まあいた方、いてくれた方がまあ喋りやすさはまああるかな。まあ
呼ばれて大丈夫だったら行くぐらい。
ああそうね、だからもしかしたら僕一人の、なしスペ、一人なしスペになる可能性はあるんですけども、28日の夜だいたい10時半から11時ぐらい PM のね、
はい、
に裁判結果発表スペースを、やりたいと思いますので、ナシラジャのツイッターなどを、チェックしておいていただければ幸いです。
要チェックだ、
要チェックだぜ。あともう一つ、年末に向けて、ジングル108連発、年越しでジングル108連発っていう企画をやろうと進行しているんですが、はい、はいはい、まだあのね、もうちょこちょこなんか送ってきてくれてる方がいてお
お。
でなかなかあのだからあのね、ナシラジャジングル作ったよっていうハンドルネームのやつがいるんだけど、こいつのやつはちょそのままだと流せないんで、これなんかしら編集するわ。でもね、音声データ送ってくるのもありだなと思った。ただ俺の編集がめちゃくちゃ大変なんで、あのこれは早めに送って、あの編集できないからとりあえずあのナシラジャジングル作ったよってやつはお前のそのままじゃあのお耳に耐え難いのでちょっと僕が編集入れますから、あのただ使わないということはないんで、ただ あんまりひどいと使わないよ、これ限界だからね使う
今よっぽどひどくなければそのまま使えるってことね逆にね、
こいつただの喘ぎ声だからな本当に
あ
本当にまあまあまあまあまあそんな感じで、募集しておりますのでよろしくお願いいたします。で年末に、はい、まあそれは11月にあの詳しい詳細どういう内容になるかっていうのを発表したいと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、
あとこっそり話が持ち上がって、こっそりなんかもうメールが送られてきているものがありまして、140文字官能小説選手権っていう、去年、あ、今年か、 今年やったあの性癖ナイトの続編というか、来年はそんなんでやろうかなみたいな話をちょこっと言ったんですよ。
なるほど。
だからワンツイートですよね、ツイッターで1ツイートで、うん、まあ観音小説を送、あなたの好きなシチュエーションでの観音小説を送ってきてくれよみたいなのをやろうかなって言ったら、もう2つ送ってきた、2件ね送ってきた人がいまして、
うん、
早いんだよ、ちょっと、ま、何も言ってないじゃん
これでも来るかね、なかなかハードルが俺は高いかもしれない。俺は
でもあんまり来ない方がいいかなっていう気持ちもある。
そっか、去年めちゃくちゃ確かに100通とか来られてもさばききれねえもんな俺。
去年2時間半ぐらいやってたからな、収録に関して3時間今日やってたからね、マジで
やば
なので、だあとね、前回はねやっぱ文字数を規制しなかったので、
確かにそうだ、
1000文字級がもう3件4件送られてきてしまいまして、う
ん、まあ、熱意のあるね、とてもありがたい、はい、けど
私滑舌が良くないんで非常に苦しんだので、今回は140文
字ということで、全部読んでましたもんね、
全部読みましたね、うん、今回は140文字ということで最大でいきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします、うん、これどんどん送ってきていただいて構いませんが、直接的な、隠語は、読めないので
そうなの？
いや、もうあるじゃないですか、あんまりにも直接的なのね、だからもう女性器の3文字をもろ入れてくるみたいな、
あ、ダメなんだ、
はちょっとその辺濁してほしいのよね、観音小説だから。
そっか、観音小説ってそこら辺ないのか。
いや多分言ってるやつもあるけど、こうまあ「ひぶ」とか「みつつぼ」とか、うん、まあまあまあいやいやいや、だからあえてそういう言葉にすることによって、こう何こう何隠すエロティックさを増してるみたいな感じに僕は思ってるんですよ。
なるほど。
普通にこれチンポピンだとか書いてあるからさ
読んでんじゃん。
いやいやいや直接的すぎないかと思っていやこれはでも買う、もう送ってくれたからこれ入れるよ、入れるけど、ちょっとそうね、早いかな送ってくんのがでも送ってもらったからにはさ、入れないわけにはいかないじゃん、このラジオとしては、まあ、なので、140文字だからワンツイートですね、1ツイート、観音小説選手権、やりたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、これはもう来年やる予定なので、全然順次送ってきていただければと思います、よろしくお願いいたします。そんなところですかね、はい、谷川君から何かありますか。
はい、あります。
はい、何でしょう。
毎週月曜日少年ジャンプ絶賛発売中、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ぜひとも。
集英社からの回し物だ。
買ってね。
買ってね。というわけで、ナシラジカージの告知でした。
はい。
噛みすぎ。俺噛みすぎ。
ナシの
知らせ。
知らせ。
というわけで、2021年10月号。ナシラジャーでございましたけども、はい、どうでしたか、はい、今月は。今月頑張ってないですよ、僕。頑張るのちょっと。
程よいっすね。程よ
い。これがいいなと思って。
うん。
毎回1時間半やってるのはもう某ラジオだけで結構なんで。
でも結局そんぐらい長さなんじゃないですか、トータルしたら。
ね。あ、そうそうそうそう。某ラジオ聞いてって思ったんだけど。
はいはい。
さ、なんか、ジュゲムってあるじゃん。
ありますね。
ジュゲムってなんかジュゲム五行のすり切れっつって子供の名前がめちゃくちゃ長いからっていう話で、で話のオチがなんかすごいいっぱいあるって初めて知ったのよ。
はい、ああ、そうなんですね。でも俺もなんかね、なんか聞いた話では、うん、なんかあれこんなのもあるんだっていうのを別でなんか追加で見たりとかしたことありましたね。オチが違うっていうよりなんかこういう話も追加であるみたいな。
でなんか正規のオチだと思ってたやつが実は正規のオチじゃないっていうのが判明して、
あ、そうなんだ。正規のオチ
って僕は正規のオチは井戸に落ちちゃって名前が長くて助け呼んでるうちに溺死しちゃうっていうなんか結構えぐい終わり方。
俺それは正規じゃないけど聞いたことあった。
でもね、一番最初に聞いたのそれだったのよ俺。
そうなん
だ。多分ラジオのなんか小説、あ、何やんや、落語かなんかで聞いたやつがそれで、うんうん、あ、悲しい話なんだ、ジュゲムは、と思ってたら、なんかどうやらそれは、その落語家さんの、こう、まあ好きなやつ。だから、バッドエンドが好きな落語家さんのやつだったのかな、
うん、
だったっぽくて、実はなんかもっとこう、ハッピーな終わり方というか、なんとなくこう、笑える終わり方もあるって聞いて。
まあ、俺が見たら、あの、炭鉱部が引っ込むやつです
ね。ああ、名前が長すぎて。
長すぎて炭鉱部が引っ込んだよ、みたいな。それで終わるっていう。
叩かれたよっていうことを報告してる間に名前が長すぎたから。
そうそう。
ですね。ああ。でも、俺、ジュゲム言えるんですよ。言えるよね。
ジュゲムバトルしますか？
あ、マジで。いや、でもあのね、子供いると、Eテレで、日本語で遊ぼうっていうのがあって。
ああ、あの、小錦が出てるやつだ。
そうそう、小錦ちゃんが出てるやつね。あ、もう、1日4、5回言われるから、もうね、覚えちゃう。絶対覚えちゃう。
なるほどね。
覚えようとしなくても覚えちゃった。言えるタイ
プ？オリジナルジュゲムを作ろうのコーナーやりますか、じゃ
あ。いや、それは、なんでそんなハードル高くすんの、逆に。
だから、あの、今で言う縁起のいい言葉を全て積み込むみたいな。
ああ、でもなんか、あれよ。あ、でもこれな、あれに撮っときたいんだけどな、年末のあれに。
なんかやりたいですね、いろいろ。
年末のあれに撮っときたいんだけどな。え、谷川くん、ジュゲム言えんの？
ジュゲームは言えます。じゃあちょっとやってみますか。
おいよ。
ジュゲーム、ジュゲーム、五行のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、風来松、雲魚松、食うねるところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイボの修林岩、修林街のグーリンダン、グーリン内のポンポコピーのポンポコナの超級名の超助。
あー。
ですよね。
ちょっと
微妙
なとこあったかも。微妙なとこあるけど、まあ言えるね。まあ、うん、じゃあ僕も言おうか。
そんな長くねえな。はいはい。
ジュゲム、ジュゲム、五行の水系で、カイゼリ水魚の水魚松、風来松、雲来松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポの修林が、修林岩のグーリンダン、グーリンダンでポンポコピーのポンポコラの超救命の長助。あ、言えるわ。
いや、そんな、ジュゲム、ジュゲム、五行の水系で、カイゼリ水魚の水魚松、風来松、雲来松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポの修林が、修林街のグーリンダン、グーリンダンのポンポコピーのポンポコラの超救命の長助って言われても、困りますよ、そんな急に。
お前さ、最初言ったところを今俺の聞いて、すぐ修正するの早いな。早いな。俺2箇所間違ってるなって最初思ったところ、即修正したな。すげえな。
どこですか？
ジュゲム、ゴコの水系で、水魚松、ウライ松、クーライ松、クーライ松、住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイプの修林岩、修林岩のグリーンネ、グリーンネのポンポポギーのポンポコパナーの超名の超救命の超助。でもね、噛んじゃうもん、ね、
だから、そのジュゲム、ジュゲム、五行の水、もういいよ。
もういいよ。
はい。
もうそういう話だよね。
そうですね。
そういう話だよ。修正するために毎回言わなきゃいけないみたいな話だよね。
いやー、面白いですね。こういうふうにいろいろアレンジしてっていうことができるっていうのも、やっぱ落語すごいなって思いましたよね。
でもやっぱり、あともう一つ、絵本なのよ。今回俺が本題で言いたいのは。あのね。
ああ、はいはいはいはいはい。
絵本で、なんか話変わってんなと思って、子供が絵本とか借りてくるじゃん、なんかカチカチ山ってさ、本当の話はまあなんか本当は怖いカチカチ山というかさ、
うん、まあ昔話でね、
そうだから、じいさんがタヌキを、畑を荒らすタヌキを捕まえる、でタヌキを捕まえてきて、ばあさんにこいつを汁にしとけって言う、はい、って言ったらタヌキがなんかばあさんをたぶらかして、縄をほどかして、でばあさんを殴って殺して、
うん、
でばあさんにタヌキがばあさんに化けるんだわ、で、
あ、そうなんだ、
でばあさんの肉をババ肉にすんのよ。
ババ肉、
ババ汁だから、うん、タヌキ汁にしとけって言われてたのに、
うん、
タヌキがばあさんぶっ殺して、そればあさんの肉を汁にして、でじいさんに食わしちゃうのよ。
やば、何それ。
でそれがでも俺の小学校の時に聞いたカチカチ山だったの
よ。そんなのは俺知らんな。まあ、でもばあさんが殺されたっていうのはあれっすよね。
そうそう、
一般的なあれ
だけど、なんか今ばあさん殺されないらしい。
ばあさん殺されないエンド
だから、逆にでもうさぎさんが、うん、タヌキを殺す描写は変わってないんだって。
あ、溺らされて最後死ぬんです
ね。そうだ、背中に火つけられて、火傷した後に塩塗られて、うん、最終的に泥船乗せられて殺されるっていうタヌキが。 エンドは変わってないらしくて、で今なんか話題に上がってるのがウサギはやりすぎっていう意見
が。ああなるほどね。
でもばあさんがぶっ殺されてじいさんがばばあさんの肉食わされてるっていう事実がカットされちゃってるから、
そっかそっか、
だから復讐がえぐすぎると、ばあさん死んでないのに、うん、みたいな話なんだけど、えぐい場所カットしたせいでちょっと話が復讐のレベルが高すぎないかって話になっちゃってるらしいのよ。
へ
っていうのをツイッターで見て、ああ確かになと思って、
うん、
あとね、なんだろう、もう一個変わってるんだよね、なんだっけな、すごい変わってるやつがあってツイッターでつぶやいた気がする、その時は覚えてるんだ
けど、ね、FF7 のリメイクとかかな、
そんな変わってるんですか
結構
あ、そんな変わってんの、
だもしかしたらエアリスが死ななくなるかもしれない。エアリスが死ぬのは残酷すぎる。
それもう話変わっちゃうじゃん。
でセフィオスだけ死んでちょっとクラウドやりすぎじゃねえかって話になるかもしれない
あー花坂じいさんだ。
花坂じいさんなんてなんか変わる要素あるんですか。
花坂じいさんはじいさんの飼ってた犬がここ掘れワンワンって言ったから、そこ掘ったら金銀財宝が出てきて、やったーってなってたら、隣の意地悪じいさんがこの犬もらってくぜっつって勝手に犬持ってかれて、
うんうん、
でここ掘れワンワンってやれっつってめちゃくちゃ言って、めちゃくちゃこう言ったから、もうしょうがなく犬がここ掘れワンワンって言ったんだけど、そこには宝物がなくてなんかゴミみたいなのがいっぱい入ってて、
うんうん、
で切れたじいさんがその犬を殺しちゃうのよ。
そうっすね。
あれもうで、なんかその部分がな、なんか濁されてるらしいよ。
だってその部分の逃がしたら、確かその犬をその仮装してできた灰を撒いてって話じゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。なんだけど、なんかその部分なんか変わってるみたいな話聞いたんだよね。
え、どうしたんだろう。
でも逆にどうやったらさ、その話になるか分かんなくない？
確かにな。
重要な部分じゃん。絶対にさ、犬が死んで灰になってその灰を撒いたら花が咲くっていう話じゃん。
まあそうですね。
あーなんかね、今なんとなく出てきてますね。
はいはい。
元はは何、隣の意地悪じいさんに撲殺されたっていう設定が、
うん、
ここらへんワンワンっていっぱい言わされすぎて疲れて死んじゃったみたいな、なんか ちょっと殺されたってなってないっぽいっすよ。
あ、そう、
うん、
まあ殺されたようなもんだけど、まあちょっとそこの暴力的描写がちょっと変わったり変わんなかったりっていう。
だからやっぱりなんかさすがにそこはそんなに変えられてないっぽいね。やっぱ犬のさ、灰を撒くっていうのがもう重要すぎるファクターだから、それがなくなっちゃうとやっぱりうまくいかなくなっちゃうもんね、話に。
犬の灰撒いてたのかな。
いや、犬の灰撒いてたと思ったよ。
なんかよく考えて犬の灰撒くってやばくないですか。
なんか夢かなんかに出て、それも夢かなんかに出てきたんじゃなかったっけ。
なんかそんな気もすんだよな。なんかいろいろなんかアレンジされてるな。
まあでもだから今自分がこう知ってる話ももしかしたら昔はもうちょっと違う話だったりとかする可能性があると思うんで。いや絵本ね、だからね、今の絵本読んでみると、あれこれ話全然違うみたいなの結構あるっぽいので、ぜひ絵本とかも、秋の夜中読書なんかもねありますから。
そうですね、
おすすめかな。
ダイソーとかで100円で売ってるしね、そういう絵本って。
売ってる。あとめちゃくちゃ可愛い絵が、わかる？絵めちゃくちゃ可愛くなってんの、わかる？
あ、あー、はいはいはい。
もうなんかさ、少女漫画みたいな絵、めちゃくちゃ可愛い。
でもこれ結構ね、まあ一部分だとちょっと前からそんな感じではありましたよね、チラッと見てる
ね。だけどさ、そうなんか昔のさ絵柄とやっぱり変わってるから、それもなんかね、
うん、
見ててうわめちゃくちゃ可愛い、集めたくなるなって思いました僕も。
なるほどね、うん、楽しみ方もいろいろありますね。
そうまあそんな感じなので、まあ秋の夜長読書なんかもどうですかというお話でというわけで、
まあ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。とりあえずだから今月末にスペースをやります。
はい、
まあ、あとは11月はまあそんな頑張らない、また頑張らないでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
そうですね、
うん、
お願いします。
はい、というわけでお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さよなら。さよなら。
さよなら。
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 ファイヤーなしなしゃ
燃えていこう
燃えていこう
蝶も蝶も蝶も命も燃やしていけ
蝶は
ファイヤー
蝶は早く紹介してください本当に
できるかな
水かけよう水